私そんなふうにごじゃなことを言ってますと、まともな人も意外と似たようなことを言うんですね。これは20世紀のインフルエンサー、医師の中でのインフルエンサーを何人もこう挙げた中で、私が尊敬するアーロン・T・ベック教授がもう2021年に100歳超えて亡くなったんですけどね、その方もちゃんと25人にランクインしてるんです。で、ドクター・ベックが、我々はベックといってあんまり呼びつけにしたらいかんのでドクター・ベックというんですが、だんだんだんだんそのタガが外れてベックベックいうことがあるかもしれませんが、その方がですね、これ1996年の書籍の中の後書きのところでパーソナルコミュニケーションとして上がってたものを少し書き出してみました。1990年当時ですから、まだそうですね、ドクター・ベックが21年の生まれですから、そうちょうど私と同い年ぐらいの時に、先々認知療法はどんなふうになるんだというふうに質問を受けた時の答えがこれです。ちょっと英語を読めるかもしれんから読みたいんですが、化けの皮が剥がれるのでやめますが、日本語にするともっとわからんかもわかりませんが、10年もすれば認知療法はもはや治療学派としては存在しないと思います。これドクター・ベックが言ったんですね。私たちが認知療法と呼んでいるもの、研究に裏打ちされた概念化と治療計画、共同、そしてソクラテス風の誘導による発見、これらが全ての良き治療の基礎として当たり前になることを願っています。ちょうど先ほど穂永先生のお話に出てきたロジャーズですねの原則、この中では温かさ、共感、そして患者に対する心からの敬意と訳しましたが、それらが全ての治療関係の必須の基礎として認められているようにというふうな正し書きがついています。で、もちろんもはや学派として存在していないという彼の見通しは、少なくとも今のところまだ実現はしてないとは期待するわけですが、この短い文の中にですね、英語をちょっと見てください。英語ね、これでいけるのか、ここだ。 Conceptualization and treatment plans informed by researchThe collaboration and guided discovery. で、これおそらくドクター・ベックがですね、自分の開発した認知療法のエッセンスをもしも定義するとしたらどうするのかというのを書いてあるのかなと思うわけです。一つは今日のお話だと穂永先生の見立てと言っておられたものと重なりますが、コンセプチュアリゼーション、普通はコグニティブがつきます。認知的な概念化、認知療法の側面から患者さんの問題を把握していくという、これが一つ。もう一つは比較的、アメリカの場合ですからタイムリミティッドで時間が限られてます。で、その中でどうやって治療を組み立てていくかというプランニングがしっかりなされる必要がある。通常の診断と治療の部分に関してはこれです。で、その次、コラボレーション、コラボという言葉はもうこれごろ嫌ほど出てまいりますが、これは共同的な関係というふうに、私は共同って書いてありますが、これはコラボレーションと、なんでその話したかというと、コラボレーションする時の患者と治療者の間柄というのは、これ科学者チームだというわけですよ。困っておられる人がいます、その人を援助する人がいますという、ちょっと違うコラボレーション。科学者チームという言葉はとてもドクター・ベックらしいもんだと思うんですけども、これが私は意外と肝だと思っています。で、しかしその一方でガイディド・ディスカバリー、私わざわざソクラテス風のとつけましたが、認知療法の中ではソクラテスがとっても大事です。で、ソクラテスという言葉を聞かれても、多くの日本人は何のことやらわからんと、ギリシャの、哲学の大事な人やというのは予備知識ぐらいではあるかもわからんけど、彼のアプローチの仕方がどんなのかというのは、実際にはその後彼殺されちゃってしまいますから、それが良くなかったのかもしれませんが、答えがないというのを前提にして 答えに導くための方法を彼はしつこくしつこくアテネの人たちに伝えたらしいんですね。で、ガイディドディスカバリー、その治療者がガイドする形で何かを発見していく、この、実際にここには書かれてませんが、ディアレクティーク、ギリシャ語ではなんかディアレクティケーっていうんですって、対話をする。そこで片一方の治療にあたる者がガイドする形で新しい事実を発見していく。で、そのしかし事実に至る方法を一緒に知識として経験として持っていくんだというところが大事になります。